皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングになった人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。今日のポッドキャストは疲労骨折について快適流上をピックアップしています。冬場と疲労骨折って実は深いつながりがありましてね、太陽の出ている時間が少ないロンドンにあるロイヤルバレエ団ではダンサーはみんなビタミン D の注射を受けるそうです。そう、ビタミン D と骨って深くつながってるんですよね。なのでもし太陽を見ることが最近なかったら積極的に日光浴してあげてください。では本文です。疲労骨折についての質問はたくさん出てるんです。だけど今まで書くのを躊躇していました。だって私もやってるから。そして私が踊っていた時の最後の怪我が疲労骨折でした。でもってちゃんとリハビリするというか治療も原因もリハビリの方法も知らなかったので、それが最後の引き金になってバレエをやめました。疲労骨折から戻ってくる方法はたくさんあります。実際にプロダンサーでも多く見られます。そしてその怪我の間に自分をより強く踊れるダンサーに改良することも可能です。って分かってるから書きたくなかったの。もしこの知識を19歳の佐藤愛が知っていたらダンサーになってたかもしれないんだもの。今頃全く違う道を歩んでたかもしれないってことですしね。まあそしたら DLS はないんだけどさ。なので書くのが嫌でしたし、今も嫌なんだけれども、まあいやいや書いております。これを伝えることで多くのダンサーを救えるのならばって思う傍ら、自己嫌悪っていうのかな、そういう感情とも向き合わなければいけないのが事実で、だからダイエットについても摂食障害についてもまだ DLS では記事にしてません。でもそのうち書くよ。うん。ということで話題の疲労骨折に行ってみよう。まず最初、疲労骨折って何？言葉は聞いたことあるかもしれないけれども、普通の骨折と何が違うのかって話だよね。一度だけでは骨折を起こさないような外からの力が一箇所に持続的に繰り返しかかり、それが重なって疲労骨折になるっていうのがまあ定理なんだけれども、それを簡単に言うと間違ったテクニックや体の弱さ、振り付けのため体の一箇所に負担が常にかかり、それを修正しないまま踊り続けるために疲労骨折になるってことね。つまりさ、自分で予防できるのよ。コンクリートの上で毎日踊らないといけない人以外は。クリニカルスポーツメディスンという本、ちなみにこの本はバレエ団で研修している時にバレエ団で働いているスタッフの全員の机に置いてあったので真似して買った本。あまりの厚さと重さにびっくりした。によると、ダンサーに起こりやすい疲労骨折の場所は大腿骨の頭、これね私見たことないんですよ。腓骨、頸骨、つまりすねの骨ね。中足骨、特に2番目と5番目、これは足の骨ね。手指骨、これも足の裏の骨ね、だと書かれています。最近は舟状骨もダンサーの疲労骨折が多く見られる場所だと言われてますね。気がつくかもしれないけども、これらの骨の場所は足、下肢に集中してます。だから DLS ではダンサーの足セミナーっていうのを行ってます。多くの症状が見られるエリアだけれども、予防もできるのがダンサーの足だから。ダンサーの疲労骨折の注意点。疲労骨折という名前から疲れた時に起きるのかなとか、普通の骨折よりもいいんじゃないとか、症状が軽いとか思われがちですが、私たち治療家からすれば長期治らない疲労骨折よりも普通の骨折の方が気楽だったりします。きれいにポチッと折れてくれたら6週間だからね。うん。ちなみに今まで関わってきた生徒やプロダンサーの中には、疲労骨折の後2年間治らず手術をしてかかとの骨を削って、それを骨が折れてる部分に入れて釘と鉄のプレートでつけて支えるっつうのをやって、でもあまりにも効果出すぎて足の中に入れといた鉄のプレートが一緒に曲がっちゃって痛くて歩けなくなり再手術をして結局バレエをやめちゃったっていう人もいれば、疲労骨折の後超有名バレエ団に入るも最初の2年はほとんど踊れず、今は折れた骨のままで踊ってるなんていう人もいます。ダンサーの疲労骨折はテクニック不足、筋力不足も含むを治さなければ治りません。だけどもそれを治したとしても治んない時もあります。上で挙げた例のようにね、痛みは引くかもしれないよ、レッスンを休みなさいって言われるかもしれないよ、だけどね休んでる時にもテクニックを直すことができるし、しっかりと体を強くしてから踊りに戻ることはできます。 私のようにレッスンを休んで痛くなくなったからっていきなり復帰して舞台に立ち、その後痛みがあるからってだましだまし踊ってたら絶対に良くなりませんからね。これは経験談です。じゃあどうやってレッスンに復帰するのかっていうと、まあ疲労骨折の具合によって少し左右しますが、6から8週間その場所には負担をかけないというのが一般的な治療法だとされております。そしてその後ゆっくりとレッスンに戻ること、このステップを忘れちゃいけません。だけど疲労骨折の部分を休めるのであって体全体を休めるのではありません。できることはたくさんあります。疲労骨折って大体1個の骨に起こるからさ、それ以外の骨、つまり200何個ある他の骨たちは大丈夫だってわけよ。ダンサーのリハビリシリーズでもお話ししたレシピも使えますし、バレエを休みなさいと言われた時にできることというブログにもいろいろなアイデアが書いてあります。強い足を作るデミポアントシューズの作り方っていう本の中にもリハビリ法や足を鍛える方法があるので DLS サイトから見てあげてね。もちろんバレエの立ち方ブックにあるエクササイズは全部できます。疲労骨折でも、まあ、他の怪我でもいいんだけどさ、が治るっていうことは昔みたいに踊れるようになるではないんです。休んでた時間は戻ってきませんから、ゆっくりとレッスンに復帰する必要があります。一箇所の疲労骨折ってことは体の 90% 以上動けるんです。できることはたくさんあります。知ってれば、私みたいにバレエをやめるっていう選択肢の前にたくさんいろいろなリハビリを試すことができます。それがうまくいかなかったとしてもね、強くなるだけなんだから別にいいじゃない。 Be smart、 頭を使って踊りましょう。いかがでしたか？私がバレエ学校で働き始めた時によく見た怪我は疲労骨折でした。でも最近は、まあそれから10年経ってるんだけれども、最近はバレエ学校の中でもフィットネスクラスをたくさん入れたり、ダンサーの子たちも頭が良くなってきているので、まあ、そういう勉強をさせているので疲労骨折が起こる可能性がすごく少なくなっています。予防できるんだなっていうのは同じ学校に10年間いてやっぱり見えてきます。今疲労骨折に悩んでいる子はぜひ今日お話ししたみたいに他のエクササイズをできる限り自分でやってやってください。もちろん栄養も大事ですからね、そこをお忘れないように。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週、今年最後のポッドキャストも怪我の話をしていきましょう。ハッピーランシング佐藤愛でした。